それでは本日の聖書の箇所を読みしたいと思います。本日はヨハネによる福音書8章12節から20節、新約聖書の181ページでございます。聖書の後ろの方ですね。新約聖書の181ページ上の段でございます。上の段の最初の方ですね。それでは司会者の方でお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書8章12節から20節、イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。それでファリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証しをしている。その証しは真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかしあなたたちは、私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。しかし、もし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には、二人が行う証しは真実であると書いてある。私は自分について証しをしており、私をお使わしになった父も私について証しをしてくださる。彼らがあなたの父はどこにいるのかというと、イエスはお答えになった。あなたたちは私も私の父も知らない。もし私を知っていたら私の父をも知るはずだ。イエスは神殿の境内で教えておられたとき、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし、誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。アーメン。それでは、野口協力牧師の取りなしの祈りに続きまして、渡部誠先生のご紹介いただいた上で説教いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今朝このようにして素晴らしいこの聖日の朝、多くの愛する兄弟姉妹とともにあなたのお住まいであるこの神殿において、私たちが唯一の救いの皆であるイエス様、あなたの尊い皆を賛美し、あなたを礼拝できますこの恵みと幸いに預かれましたことを心から感謝をいたします。あなたが、私たちがあなたを知る前からあなたは私たちを知っていてくださり、私たちの名前を呼んでくださり、私たちのために尊い血を流し、私たちの罪をすべてあなたが引き受け、十字架において贖いを完成してくださった、その恵みを覚え、心から感謝をいたします。今も生きて働き、私たちのために取りなしておられるイエス様、私たちが今日もあなたを礼拝し、魂の中心からあなたを求め、あなたに感謝とすべての栄光をお返しするものでありますように、今日の礼拝をどうぞ清めお受けくださいますようにお願いいたします。今日は尊いあなたの御器であります。渡部誠協力牧師を私たちの教会にお迎えし、先生を通してあなたご自身が命の御言葉をお語りくださる恵みを覚え、心から感謝をいたします。先生の尊いお働きの中で、あなたが先生に与えておられるその御言葉を、先生が存分にお語りくださいますように、先生を聖霊で満たしてくださり、どうぞ私たちに御言葉の門を開いてくださいますようにお願いいたします。私たちの心を開いてくださり、どうぞ固くなな私たちの思いをすべてしよう。あなたの十字架の血潮によって清められ、御霊によって私たちが心を開かれ、砕かれ、そして先生を通して語られる御言葉を心の中心に受け止めて、今日からの一週間、あなたと共に、本当に主を勝利する信仰生活を送ることができますように、助け導いてください。病の中にある兄弟姉妹には、御言葉を通して今日命が与えられ、力が与えられ、癒しが与えられますように、本当に心を砕いている、心を弱っている方には平安が与えられますように、切にお願いいたします。いよいよ私たちはリバイバルと世界宣教の教会の使命に向かって前進する、この節目の時に、 本当に主よ、どうぞこの礼拝を通しても私たちに御言葉を示し、そしてあなたの御思いを示し、行くべき道を示してくださいますように切にお願いいたします。このひとときを心から感謝し、この礼拝をすべて主よ、あなたの御手に委ね、感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今年もまたこのようにして、敬愛します渡部誠協力牧師をお迎えし、御言葉を取り継いでいただきます。その幸いを心から本当に覚え、先生、また先生を送ってくださった主なる神様に心から感謝をいたします。皆様ご存知の通りですね、渡部誠先生は日本聖書教会の総主事であられますですね。私たちがいつもお世話になっているこの新教土訳の聖書は発行、もちろんこれは神の言葉でありますけれども、それを私たちの手元に届けられるためにはですね、本当にこのような聖書教会の尊いお働きがありですね、今私たちはこのように聖書を自由に私たちは読むことができております。そのですね、尊いお働きを先生はしてくださっておられます。そしてまたそれは日本国内だけにとどまらず、海外にまで先生は毎年もうですね、何十カ国という国々に出て行かれ、また親善大使として、またその聖書頒布の働きのために海外にまで出てですね、先生は尊いお働きをしてくださっておられます。本当にその世界宣教というのは、これは教派の枠を超えて、言うまでもなく言語の枠、文化の枠を超えて、また教派の枠を超えてですね、なされていくその恵みであります。それゆえに私たちの教会が世界宣教を使命として掲げているということは、そのようにまたそれぞれの働きはですね、直接間接の働き、もありますし、またですね、具体的なその働きはさまざまな働きがありますけれども、その目的はただ一つ、一つでも多くの諸言語にですね、私たちはこの聖書を届けたい、福音を届けたい、その願いにおいて先生と心を一つにするものでありますし、また今日は、ですね、尊い日本国際ギデオン教会の働きのためにも祈り捧げたいと、ちょうどたまたまこの日が重なったわけですけど、けれどもこれも深い意味があることだと思いですね、今日はそのようにさせていただきました。滝川聖書バプテスト教会ですね、バプテストもいろいろあってですね、バプテスト連盟ではないんですけれども、同じバプテストのですね、島田春夫兄弟をお迎えし、これから先生のメッセージの後にですね、またお明かしをしていただきます。これもまたですね、世界中にある国際ギデオン教会の日本支部の働きですけれども、一人でも多くの方にこの聖書を届けたいと、そのですね、尊いお働きをしてはっておられます。本当に聖書を届けるという働きにおいて全く同じですね、目的のためにそれぞれフィールドは違ってもですね、同じ働きのために召されている先生、また兄弟をですね、お迎えすることができることを本当に心から光栄に思い感謝しております。またその後ですね、また先生に感謝をお伝えする機会もあると思いますけれども、協力牧師としてはですね、先生を今回お迎えするのは、最後の年となりますので、これからもでもですね、先生と共にですね、この同じ目的ですから、共にですね、主にある道路者として共に祈り合い支え合い、いよいよこれからこそですね、先生と思いを一つにしていきたいと、それを願っておりますけれども、これまでですね、前任者の佐野先生の時からですね、先生は、ですね、佐野先生が常盤台出身だったということもありですね、先生は今常盤台教会の協力牧師をしておられますけれどもですね、先生にこのように1年に1度でですね、お越しいただいて御言葉を取り継いでくださいました。その働きの一つの節目であるとも考えておりですね、今日このようにして先生をお迎えし、また本当にですね、心からの感謝をまた先生に、お捧げしたいと、そのように願っております。これまでの本当に先生の尊い働きに感謝しつつ、また今日先生が通してですね、私は世の光とですね、言うまでもなく、私イエス様は世の光ですね、この尊いメッセージを携えてきてくださった先生に心から感謝をいたします。拍手を持って先生をお迎えしたいと思います。
ご挨拶をいたしましょう。おはようございます。年に一度敬愛します主にある玉川キリスト教会の皆様と、このように主の礼拝をご一緒に守れますことを神様に感謝いたします。私は今常盤台におりますけど、出身は大井バプテスト教会です。で、私が新学生の頃、大谷忠信先生がこちらの方に 迫害されているということを聞きまして、かれこれそれから、35年40年近くで、こちらの方に協力牧師のような働きを お願いされたのが18年前ですので、かなり、玉川キリスト教会の歴史はですね、古い建物からずっと見てまいりまして、近年このような立派な街道が建って、明るい、そして礼拝をしていることに関して本当に嬉しく思っております。どうぞ今後とも玉川のこのキリスト教会がさらに盛んに伝道されることを心から願ってやみません。野口先生がインドネシアへ宣教師として派遣されますことも主の導きだと感謝したいと思います。インドネシアはイスラム教が 90% を占める国ですけれども、実はキリスト教徒も 10% おりまして、アジアで最もキリスト教伝道が盛んな国です。2億人おりますので、 10% というと2000万人のクリスチャンがいるんですね。これは江戸時代から、オランダとスペインが、世界を制覇して、それぞれ植民地を作ったわけですけれども、カトリック、オランダはプロテスタント、スペインはカトリックですから、両方のカトリックとプロテスタントの宣教師がこのインドネシアに送り込まれました。で、聖書の翻訳も、実はアジアで一番最初に翻訳されたのはインドネシアなんですね。ただし言語が100以上あるということで、現在も、翻訳作業が進行中でございます。非常にインドネシアは日本にも友好的な国で、今後の先生の活躍をお祈りしたいと思います。それでは今日は先ほど読んでいただきましたヨハネ福音書の8章12節から、私は世の光と題しまして、神様の御言葉を耳を傾け、また私たちの父なる神様、主イエス・キリストを礼拝したいと思います。イエス様は、このヨハネ福音書で、私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つとこう言われております。私は世の光、とからイエス様がおっしゃった言葉ですね。自分は何々であるというときは、よほど自信がないと名乗ることはできません。皆さんの中で、私は世の光であると言える人がいるでしょうか。しかし、イエス様は、ヨハネ福音書で、私は命のパンであるとも言われましたね。で、このことは、イエス様の教えは、人の心の生かす食べ物ですよという意味ですね。私は命のパンであるというのは、イエス様は私たちを生かす心の食べ物ですよ。あるいは私は羊の門である、私は良い羊飼いであるとも言われました。これはイエス様だけが羊の群れを守り、羊を牧草に導く羊飼いですよという意味ですね。私たちを守り導き、豊かな霊的な、糧を与える指導者であることを述べたものであります。そして、羊のためなら自分の命を捨てる良い羊飼いでもありました。また、ラザロの復活の場面では、私は復活であり、命であると語られております。羊のために命を捨てられたイエス様は、そこからよみがえられ、永遠に滅びない命を私たちに与えてくださると、ここで宣言されているのです。で、このようにイエス様は自分を紹介するこの言葉の中で、今日の礼拝では、私は世の光であるというのはどういう意味なのか、しばらくの間、皆様とご一緒にこのことを学んでみたいと思います。私は世の光であるということは、この世、この世界、この社会、私たちの生活の中でイエス様は光ですよとおっしゃってるんですね。この世ってありますから、 もちろんこの世には人工のエネルギーの光もあります。でも太陽にかなうその光の源はありません。これによって地球上の昼間と夜が分けられてしまうわけです。でもイエス様が私は世の光というときに、それは自然光ではなくしてですね、私たちの心の中に輝く光を述べているということは理解できると思うんです。目に見えませんけれども、主イエス様を信じると希望の光、愛の光、恵みの光、そして神様の祝福の光を見ることができるのであります。私はこの5月の連休、皆さんはどうお過ごしなされたでしょうか。遊園地に行ったり、普段できないことをしたかと思うんですけども、私はですね、もういつも忙しいので、逆にですね、3泊4日、軽井沢のペンションに行きましてですね、もう静養の時を持ちました。普段はもう疲れてしまってね、もうどこも行く気もなれませんので、何ものんびりしない休暇を過ごそうと思いましたけれども、なかなかこの集中して聖書を読む時間を設けられませんので、午前中はですね、ペンションで聖書を立て続けにこうみっちり読んで祈って、で午後からですね、体を動かしてこう重高度の時を持ったのであります。そして4日目のですね、午後、さあ東京に帰るぞということで、急いで荷物をですね、私の車のトランクに入れる時にですね、そして入れてですね、そのペンションをまあ出発したわけですけど、しかし走ってからですね、15分経ってから、あれ、私の財布がないってことです。これですけども。ないってことに気づきましてですね、あれ、どこやったんだろうかな。あ、そうだ、もしかしたらトランクに荷物を入れるときですね、こう手に持っていた財布を車の上の上にそのまま置いたままですね、走り出したらしい。かすかな記憶をたどりながらですね、これは大変だと。この財布ですから、たくさん入ってるんですよ、いろんなものが。急いで走ってきた道をですね、逆戻りしてですね、どこか財布が落ちてないかですね、こう赤ですから目立ちますよね。そしてずっと15分間またペンションまで戻ったんですけども、ペンションの前にもどこにも落ちてない。そしてペンションの人も財布を見ていない。車の屋根のに乗ったままですね、どの時点でですね、私の財布は車の上から落ちたのか、こう、全然想像がつかないんですね。そうだ、車で走っていく途中でですね、郵便配達の人とすれ違ったので、あ、郵便配達の人なら、こう、拾った可能性があるんじゃないかということで、電話調子を置いてあちこちたくさん支局がありますんですね。郵便局に電話して、ここの配達は誰がするんですか。で、この時間に郵便物配達した配達人は誰ですか。もういろんなとこ駆け巡ってですね、電話しまくって、ようやく本局の誰々さんがこの時間にそこを配達しました。じゃあその人にちょっと尋ねてくださいと。どこかに財布が落ちておりませんか。ところがそんなもの見た覚えがない。まあそれ以上疑ったらあれですので分かりましたと。どうしても2時間かけてですね、見つからない。で、もし見知らぬ人がその車でその道を通って今ここにあるってことは見つかったってことですね。で、拾ってしまったら永久に分からないんです。で、私はもう最後に諦めました。入っていたお金も5万円ほどだったんですけども、あとクレジットカードも5、6枚あったんです。 して、その他に大事な大事ないろんなものが入ってたんですけども、もう諦めましてですね、ただわざわざ軽井沢まで来てですね、聖書を読んで、毎日神様に祈って、もう本当に良かったなと思って、帰り支度をしたのに、どうして最後はこんな最悪の事態になってしまったのか、もうちょっぴり神様を恨みましてですね、しぶしぶ軽井沢警察署に紛失届をすることにしたんです。そして、まあカードの差し止めたいろんな手続きありますから、もう当分これは大変だなということで、まあ残念でしょうがありませんでした。で、2時間かけても晩酌がつきましたので、重い足取りで警察署に行って、今度は警察署の紛失の受付に来ましてですね、紛失届の窓口はどこですかと尋ねますと、ニコニコニコニコしてるんですね、警察官が。で、親切でですね、ああ、私がその窓口にご案内いたしましょう。どうぞ私の後についてきてくださいって。で、私も、はい、そうですかということで、その窓口に行きましたら、一人先客がいましてですね、係の人とちょうど窓口でお話をしておりまして、で、私はその人の後ろに並んで驚いたのは、私の財布が目の前の受付に置いてあるんですね。私が今探してる私の財布だ。まだ何の手続きもしないうちに、まるで申し合わせたようにですね、拾った人と落とした人が警察署の窓口で鉢合わせしてですね、それもぴったりと同じ時間で、あったわけです。で、それがまた不思議なことにですね、拾った人は財布の中のこのクレジットカードを見まして、名前がこの渡部誠と書いてある。私はこの世に、まあ、日本で生まれて一度も同姓同名の人と出会ったことがありません。でもその拾った人はですね、私の親友に私と全く同姓同名の渡部誠という人がいるんだと言うんですね。で、なんで渡部誠の財布が軽井沢に落ちてたのか不思議でですね、その方は警察署に問い合わせるために来たわけです。で、その同姓同名の人は私の知らない全く別の別人でしてですね、私はドライブのこの運転免許証を出してですね、写真入れですから、これが私の財布であることを確認してもらって、それじゃあもう手続きはいりませんねということで、その場で返却していただいたわけです。そしてその人に少しお礼をして、拾った人にお礼をして、すべてが一瞬のうちにですね、一件落着となって、私は本当に不思議な神様の計らい、全く驚くばかりで、私たちの人知を超えた神様のご配慮に皆を心から賛美したわけです。つまり、神様という方は、すべてを私たちの思いも及ばないところで導いてくださるんですね。これはどういうことかというと、つまり何も解決も見出せない闇の中でも光があるということですね。私はもう本当にもう絶望して落胆して行ったんですけど、確かに神様は私たちのことをいつもいつも心配してくださっている。で、私は一つのことをここで学んだんです。イエス様が私は世の光であると言われるときに、それは宗教画のように初めからこう光っているんじゃないんですね。イエス様は出会って初めて、イエス様は世の光であるってことに気づくんですね。私たち、毎日の生活でどうでしょうか。 イエス様が光っているように見えますでしょ。絵を見ればそうかもしれませんね。でも実際生活は私たちの中にいろんな問題がありますね。解決できない問題、祈ってても聞かれない問題、また自分の信仰に反してですね、病気になってしまったり困難に陥ったりしますね。でもですね、それは世の中の出来事しか私たちは見ていないからですね。見えるのは太陽の光やこういう人工の光、そして中にはですね、ああ今の世の中は景気が良いとか悪いとかですね、自分は少し出世したとか出世しないとか、富やあるいは名誉や繁栄やそういうものが光のようにこう見えてしまう。でもそれは光でも何でもないんです。むしろ社会はある人にとっては闇が覆って、自分の望み通りにいかない生活をしているかも人が多いかもしれませんし、けれども私たちはこの御言葉に従って主イエスを信じ祈り、主イエスを求める者には、私たちは輝く光としてイエス様に出会うってことですね。出会わないとダメなんです。出会わないとイエス様も普通の人なんです。本当にイエス様と出会ったときに、そのイエス様は私たちに救いと希望の道をもたらしてくださる。それが生きた信仰です。イエス様の時代、多くの人々がイエス様に出会いましたけれども、救い主として信じない人もたくさんいたんですね。なんだ、ナザレのイエスか、ヨセフとマリアの息子か、あるいはつまらない一預言者、一教師、一伝道者、そういう人たちはイエス様を世の光として見ることができなかったのであります。ファリサイ人の人々は主イエス様に対して、あなたは自分について証をしているじゃないかと、その自分についてする証は真実でないというクレームを受けました。それに対してイエス様は、私の裁きは真実である。なぜなら私一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからであると、ここで答えられております。で、私たちはイエス様の名を呼びますけど、イエス様一人だったらばですね、これはイエス様が自分は神の子だと、ただ言ってるだけですけど、父なる神が私のことを証ししてくださると言ってる。で、私はこの体験を通して、この主イエス様を求めて主イエス様に交わることを強く感じたんですけども、もしこのままで終わってしまったら、私が軽井沢行って聖書を読んで財布がなくなって、ああしょうがないで終わってしまったらば、まあそれまでです。けれども、主イエス様が本当に救い主であるということを父なる神が証ししてくださるっていうんですね。で、今日私はそういう証しを皆さんにご披露したんです。で、皆さんもですね、人を外側から判断しただけではその方の本当の姿はわからないでしょう。外側だけから眺めていたらですね、その人のところ行って会って交わりを敷いて話を聞いて、あの人はこういう人だったのかということの進化が分かって、それを人に伝えますね。で、頭で神様を理解し聖書の知識をどんなに蓄えても、主イエス様のは世の光でありますよって書いてあっても、それで見えるわけではありませんから、神様がイエス様が世の光で神様から使わされて神が共にあることは理解できないでありましょう。私たちはまずイエス様の御言葉を学び、祈り、交わり、そして最後にイエス様に光として出会わなきゃいけないんですね。まあ、たとえ周りの状況が暗くて
困難に直面し、全然望みのない時でも、神様、父なる神様がそれを明かししてくださる。そこに救いの光、希望の光があるのでございます。そうしますと私たちは、たとえ光が見えなくても、あるいはこの世の光にある時には惑わされても、私たちはいつもおじけることなく、失望することなく、誠の光は神様、父なる神様とイエス様のところにあるんだということを信じて歩む。これが私たちの信仰でございます。イザヤ書の60章19節には次のように書かれております。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の光があなたを照らすこともないと。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられると。太陽も月の光もあなたを光とならないんですよと。主があなたの常しえの光ですよ。あなたの、その主なることですけども、あなたの太陽というのは、これは神様のことですけども、あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わるって書いてあるんです。もう光がないよ、悲しい日は終わってしまって、とこしえに父なる神様が、私たちの光なんですよ。そしてそれはどこでもあなたを照らす。それは黙示録にある、天上の神の都エルサレムも同じこと言ってますね。この都にはそれを照らす太陽も月も必要ではない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。神様が都を照らし、子羊も都の明かりだから、もう太陽も月も、の光もいりませんよ、と書いてあります。私たちが、なかなかイエス様が、信じていても、いろんな惑いがある、戸惑いがあるということは、この世のサタンの働きですね。私たちは別な光を見てしまっちゃう。ヨハネ第一の手紙にはこう書かれております。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出ているのです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。私は皆さんもご覧になったと思いますけども、テレビ番組でこう宇宙ステーションのですね、若田光一さんが、宇宙飛行士のこうニュースが映っておりました。で、私もある番組で、その宇宙飛行士のこの宇宙ステーション内部のこのライブ放送を見ておりまして、こういうことを番組の中で語っておりました。ある宇宙飛行士がですね、宇宙ステーションの居心地はどうですかとこう質問したそうです。こう無線でですね。で、その宇宙飛行士は、この宇宙ステーションはもうまるで、天国にいるような気分ですと。何にせよですね、地球丸ごとですね、天からこう見渡せるので、もう、天にいるというような気分だと。しかし、ここは人が住むには不便なところだ。まあ不便ですね。トイレから、食事から、みんな不便ですね。地球は水があり、空気があり、自然があり、地球こそ天国のようなところだ。と言ったんですね。確かにそうだなと。宇宙ステーション行きたいなと思うけど、もう地球よりも全然過酷な自然環境で、そこから見たらまるで地球は天国のようなとこだって、逆の発想があるんだなということを 私は知ったのであります。多くの人は天国にこう憧れるかもしれない。しかし神様はこの世を作ったというのはどういう意味なんでしょうか。この世こそ神様が創造された完璧で最も美しい世界なのです。ただサタンが私たちを誘惑して欲によってこの世が闇のようであるかのように見せてしまった。それは罪が入り込んだということですね。だからクリスチャンは何かこの世の暗闇とか、悪いことに対してですね、この世からもう住みたくない、もう私早く天国行きたいっていうことではないんですね。この世に私たちは生まれ出て、神様が最高のものを作ってくださって、この世に住んで、そして私たちもこの世を愛して、この世で、そしてこの世の光を神様は与えてくださったんですね。そして私たちもこの世で神様の子となって、平和を作り出すものになるということが創造の目的なんです。だから私たちはクリスチャン信仰は遠征的になってね、この世でも天国がいいんだなんと思ったら、これはどこにも天国になってないんですよ。天国という場所は、まさに神が私たちと今この世で一緒にいてくださるところから出発しているわけです。ですから私たちはもっともっとこの世にイエス様の光を見てこの世を明るくしていかなきゃいけないという使命を持っているわけです。で、私は西南学院神学部の神学部の専攻科をこう卒業した後、もう今から40年前ぐらいですけど、アメリカ留学を希望しまして、本場の、バプテスト見たいな、で勉強もしたいなということで、テキサス州ですね、テキサスバプテスト連合というのが一番、テキサス州のバプテスト連合が一番大きいんです。で、その中心地がダラスでありまして、そこのバプテスト大学にまず行きました。そして、行ったらですね、すぐテキサス州のバプテスト連合から日本人教会の奉仕をしないかということを頼まれまして、そのテキサス州の州都、キャピタルがですね、オースティンというところにあるんですけども、そのオースティンにあるハイドパークバプテスト教会の日本語部で、奉仕をしてくれないかということで、奉仕することになりました。で、ダラスから車でこう400キロ片道あるんですよ。往復すると800キロっていうことは、だいたい名古屋ぐらいまでの距離、東京からですね。そこまで土曜日に出発して、日本語礼拝をして、日曜日の夜に戻るという、工程で、スケジュールであります。で、私は、このハイドパークバプテスト教会に初めて行って驚いたのは、まあ日本の小さ、私、大井教会にいましても200名礼拝を当時してまして、大きい時には、まあ、教会学校の、幼稚園のクラス段階入れますと、大体大井教会は400名礼拝とか、してて、教会学校の生徒数が1000名とかですね、非常に大きい教会だったので、まあ、それは、一番大きいんだなと思ってましたけど、もっともっとアメリカの教会ですね、2000名の人が、こう、礼拝に集いまして、テレビ放送が、今から40年前ですけども、テレビ放送が実況されていて、教会の駐車場のもう1000台、今のこう日本のスーパーマーケットの大きい。で、体育館もあるんですよ。教会に体育館があるなんてもうびっくりいたしまして、もう自由にバスケットゲームやバレーボールもできる。で、教会のバスもある。うわぁ、もう本当にもう、日本の小さな教会から行ってもうびっくりしましてですね、教会のスタッフは何人ですかって言ったら50人いるって言うんですね。で、教会員の家をこう訪れますとですね、もう本当に閑静な緑の生い茂ったところに芝生がザーッときれいに並んでいて、もう行く家々にプール付きなんですね。もうそれだけでもうびっくりしましてですね、 モーターボートも置いたり車が四五台置いもう日本の教会のイメージと全く違ってですね、行った時に私はまるでここは天国ではないかと思ったんです。日曜日はもう教会学校から始まって朝の礼拝、そしてまた夜の礼拝もあって、水曜日の祈祷会は夕食付きですね。もう教会全体がその代わり一人でもダラス、大地にいる町の一人でもイエス様のところに導くっていう使命を教会員がみんな持っててですね。で、大地にバプテスト教会いくつあると思ったら30あるんですよ。そのうちの一つのハイドパークバプテスト教会がそんな調子ですから、本当にですね、本場の教会の伝道熱心なことに驚いて、また祝福されたその生活スタイルを見て、本当に驚いてしまって、ここが天国だと思ったのであります。でも、これは、私は外見的なことを言いましたけれども、ヤコブがですね、イサクの元を離れまして、この家から逃れますね。そしてベテル、野原の石枕で夢を見たときに、この場所に神がおられたのに私は知らなかったと彼はびっくり仰天しますね。何もない野原に、あ、こんなところにも神様がいらっしゃったということを知らなかった。なぜならばヤコブはそこで夢を見たんです。それは、天国の門が開かれて階段が降りてきて、そこを天使が上り下りしている、夢を見まして、まさに神様がおられるところは天国なんだということをヤコブは悟って、そこで、感謝の祈りをしたという記事が、旧約聖書に、載っております。ということは、別にアメリカでなくても日本でも実は同じ天国が私たちのところにあるんです。ただ私たちはまだ見ていないだけですね。そして教会がまだそこまで成長していないだけで、アメリカの教会の天国と日本による天国はもうそれはどこにおいても同じ、同じ聖書で同じ信仰を持っているわけですから、もし私たちがイエス様の光の中を居続けるならば、そこが天国であるのでございます。そして光の中に居続けるということは本当に素晴らしいんです。栄光と祝福なんです。で、私も日本でずっとクリスチャン生活を当時していてですね、日本の伝道が大変で、こう信仰のイメージというものがまるでこの世が全く悪くて、そこからこの天国を目指していくようなのが信仰だと思ってたものが、アメリカの本場のバプテストを行って、ああそうじゃないんだと、こんなにも信仰観が変わってしまうのか、私たちはイエス様が恵みの方であり、神様はこの世を愛してくださってあり、そして私たち罪に汚れたものでも愛してくださってありくださっており、一人でも多くの人が救われて神様の祝福の中に入るように招いてくださっている素晴らしいご計画を持った神様なんだということを、私はもう一度クリスチャンの信仰イメージを変えたのであります。もし私たちが光の中で住むならば、それを明かしてくださる方は神様なのです。ですから神様がその証ししてくださることは私たちにとって希望でありますね。いつも現実はそうでなくても希望を持ち続けると、できる。そして最後に必ず神様は私たちにその約束を果たしてくださるのであります。そして私たちはその証しに驚き、そして神様の御名を賛美いたします。そこには人知を超えた不思議な道があります。救いと恵みが述べ伝えられるところに 証があります。奇跡が起こります。今度、野口先生が常盤台教会で、この宣教車検の、祈って送り出すための集会をしてくださるということですけど、最近常盤台教会には、陸王連のカリフォルニアある教会のサドルバック教会の方がよく見えるんですけど、サドルバックの陸王連というこのバプテスト教バプテストの牧師先生はですね、テキサスが一番バプテスト連合で恵まれていると、それじゃあ私は一番恵まれないとこ行こうということで、カリフォルニアのロサンゼルスの郊外にある何もない砂漠に行って教会を打ち立てよう。そして天幕伝道から始まったんですね。そして今はもう3万人4万人5万人そして全世界が注目する砂漠から始まった教会が立派な教会となって、そこが世界中から注目を浴びる教会になってますね。これも驚きです。で、陸王連はですね、オバマ大統領が就任するときに呼ばれた、祈りのために呼ばれた牧師としてこう登場して、皆さんにこう名前がよく知られるようになったわけですけど、私たちはどの場所においても実はそこに神様の恵みと証が起こるならば、そこが天国となりうるのであります。そういうことで私たちは今日はもう一度ですね、主イエス様こそこの世の中で最も頼りになるって言いましょうか。唯一の誠の光として私たちに出会ってください。そこに天国を私たちのために用意してくださる方であることを皆さんとご一緒に学びたいと思うのであります。一言お祈りをいたしましょう。天のご自愛と御霊を父なる神様、イエス様は私は世の光であると、私に従ってくる者は誠の光を見、そして私は良い羊飼いであるということで、私たちを最も素晴らしい霊の糧を与える場所へと連れて行ってくださることを心から感謝いたします。もう一度私たちは信仰の思いを変えて、この場所、天国の入り口の門であること、でイエス様こそ天国の入り口の門であることをもう一度心の中に信じて歩むことができますように導いてください。玉川キリスト教会のこれから始まります歩みも祝福してください。野口先生のインドネシアでの働きもあなたが豊かに祝福してください。そしてたくさんの証をそこに神様からいただいて、その証をもって多くの人々にイエス・キリストの素晴らしさを述べ伝えていくことができますように導いてください。今日の恵みを感謝し、主イエスキリストの名をお祈りいたします。アーメン。